ダンランブ。
どうも、キラです。
はい、信長です。
こうだよ。
はい、おっちゃんです。
どうもどうも、ルイスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
最後にぶっ込んでくるのやめようぜ。処理に困る。
今日のテーマは何でございますか？
今日のテーマはですね。マインドプレゼンターです、
はい、なんと素晴らしいこと
今の30秒ぐらいでだいぶブラウザバックが
遅いんじゃない
かなすいませんガコンとにスタ
ート前回に引き続きですねこの、5人で
収録、
していこうと思います。
はい、
はい、マンガプレゼンターとは僕の持ち込み企画ですね、はい、まあ、皆さんそれぞれまあオタクということでなんか漫画のね、はい、おすすめ漫画というのが多分あると思うんですよね。
はい、まあ自分の好きなやつね。
まあ、あの今後ともまあそのね、いっぱい出てくる漫画の中でまず最初はまあ全漫画の中でとりあえずおすすめのやつ。
これが俺の推し漫画だ。
そういうことですね。
ああ、なるほど。
まあ今後ともね、何上半期下半期じゃないけども、まあスポーツ部門とか、バトルモン部門とか、日常系部門とかっていう感じで分けていったり、さらにまあ漫画に限らず映画部門とかゲーム部門とかっていうのでこういろいろとまあプレゼントをしていただいて、いただいて。一人持ち手3点。
ほう。あ、点数制。
そうですね。
はぁは
ぁはぁ。3点ですね。
はい。
3点持っていただいて。
はい。
まぁ、あ、大体基準は、まぁ、あ、そうですね。もっと知らない、持ってないっていう人は、まず1ポイントは、うん、まぁ、あ、人から借りるぐらいやったら、まぁ、あ、見るかなとか。
はいはい。
いう人。うん、2ポイント。まぁ、あ、漫画喫茶やゲオで借りてみるかなみたいな。
はい、はい。
買うほどじゃないな。うん。3ポイント。これ買ってみる。買って読む。
読むぞ。
っていう感じの採点ですね。
あ、
うん、まあまあ読んでる方は、まあそうですね。まあ、同じような感じで。自分だった、まあ持ってるけども、まあ自分だったらどうするかっていう。このプレゼンを聞いても含め。プレゼン力と漫画力をこの、まあ2個合わせてその点数ですね。
はい。
で、いくら漫画が良くても、プレゼン力が低かったら、0ポイント。
お
絶対見ねえな。
ちなみに、ゲベの方は、
ゲベの方は、皆さんこの他4人に漫画を買い与えるという。
なんか地味に。
そうですね。
地味にお財布に行ったり
ですかね。そうですね。あ、まあ全員に配る、4人に配るのはちょっと大変なんで、1位の人に献上するということで。
ああ、いいですね。
それ以下もいいかもしれませんね。はい。と、
okay.
いうことで、じゃあ、じゃんけんしましょうか。
そうですね。
おいもんガチよ
お、チョキ。
あ、チョキが一番多いんで、はい、パーとグーのヒラとリス。
一気一。
はい。じ
ゃあ俺グー出す。
お、心理戦。
いやー、俺、チョキ出そうかな。
オッケー。いくよ。最初はグッ、じゃんけん、ぽい
あー、腹黒い、あー、腹黒い椅子出てきた。
バカじゃねえぞ
いやちょっと待って、今、ね、リツがチョキ出して、ヒラがゴーでグー出して、ゴーじゃない、グー出して、お互い逆のことやってるっていう。
逆が逆を罵るという。
じゃあ漫画プレゼンター、トップバッターリッツです。
はい、はい、どんことリッツ。
僕の、おすすめしたい漫画は、ビースターズという、漫画になります。
はいはい、はい。
こちらは、チャンピオンで、連載している、現在も連載している漫画でございます。
はいはい。
まあ、どういったストーリーかと言いますと、まあ、動物版ヒューマンドラマという、ちょっとなんかこう、まあ、矛盾してるところがあるんですけども、その動物が、まあ、人間のような生活をしてるわけですね。
はい、
その、二足歩行で服を着て、社会があって、で、でも、中身は動物で、まあ、人語を喋ると、
うんうんうん。
で、その動物が、まあ、いわゆるその、ピクサーの映画の中身みたいな、うん、そんな世界観ですね。ズートピアみたいな。
ああ、はいはいはい。
なんか、あんな感じの世界観で、いるわけです。まあ、ズートピアにも、まあ、見てない人がおりますよね。まあ、あったみたいに、まあ、当然、肉食草食という、まあ、文化がやっぱ当然あります。で、肉食は肉を食っちゃいけないという制約があって、結構片、身が狭い。そういう風にあるんですけども、
はい、
物語の最初が、まず、まあ、これはある高校が舞台で、
はい、
主人公のこの、灰色狼のロゴシ君がいるんですけども、
はい、
まあ、彼は肉食で、しかも結構背は高くて、まあ、いわゆる周りからはやっぱ怖い、いわゆる肉食なんで、周りの草食動物からは怖い人やって。
まあ、狼いたら怖いよね、
それ。そうそう。いう扱いされてるんですね。うん、そんな中、同じ部活員の、アルパカのテム君、アルパカやったかな、まあ、そのテム君っていう人が、殺されます。
お、まあ、動物にありがちな。
そう、それが肉食獣による犯行っていうことになるんですね。
壊れちゃった。
そう。で、とっから物語が始まっていくわけですよ。最初に、まずその肉食獣が、まあ、やった。もしかしたら、こいつの仕業じゃないかみたいな、こういう空気になるんですけども、まあ、それも疑いも、こう、ちょっとこう、まあ、うやむやになってる状態で、まあ、物語が進んでいくんですけども、この漫画何がいいかっていうと、その、何この、レゴシ君はすごく自分が肉食動物ってことコンプレックスがあるんですね。周りから怖いと思われてる。だから、喧嘩になっても負けるふりをしたりとか。でも、狼の精神だから、もう、戦闘特化してるから、もう、パッと相手見ただけで、ね、どこが強くてどこが弱いかみたいなのも分かるん
で。弱点まで、
バババババってこう出てくるような人で、けど、喧嘩にわざと負けるみたいな。そういった性格の持ち主。まあ、いわゆるすごくおとなしい。で、ある日、部活の、まあ、演劇部の部活なんだけども、まあ、その、まあ、部長、まあ、すごく有名な鹿の、そこは草食の、まあ、すごくこう、なんかね、リーダー的な。
ああ、なんかやっぱ草食獣の頭みたいなのがあるよね。
そうそう、が来て、まあ、そのテムって、まあ、補欠が出たから、あ、補欠じゃない、まあ、血液が出たの。血液が出たから、まあ、とりあえず代役でやる。練習、夜間で練習するから、デゴシちょっと見張ってろみたいな、ことになるわけですよ。で、それで見張ってる時に、ある草食の、まあ、獣が、まあ、迷い込んでくるわけね。やばいと思って、ガシって掴むわけよ、その主人公が。ただその感覚が柔らかくて、いい匂いがする。いや、本能がこう、食べたい。
あ、いい匂いがするって、そのなんかこう、男性女性じゃなくて、こう、
食い物としての
そう、本能的な。
食物連鎖としての本能
が。そう、本能的なのが出てきて、でもまあ一応殺人未遂みたいな形で結構終わっちゃうんだけども。で、後日、まああの、誰かちょっとあの、美術の花が欲しいからちょっと取ってこいっていうのを言ってる時に、その時に、まあ行った時に出会ったのが、その、女の子、うさぎの女の子だ。匂いとかで、まあ見て、あ、この子がすぐ分かっちゃうわけ。で、その子と触れ合っていくうちにだんだんこう、あ、自分と話してくれる。好きかもしれない。いや、その、うさぎと、
ジャンクしちゃう
の
ね。
そう、狼の、その、禁断の恋愛みたいなのを、こういうこと思うわけよ。ただ自分は肉食獣だ。一歩引こう、みたいな。で、そっから、また次のその、鹿とうかつうさぎの子がうまくいってたりとか、その、自分の恋心は、恋じゃなくて、本能的に食いたいから、独占欲的に好きなのかっていうところとか、
これは俺のものだ。
みたいなところで、こう、葛藤したり、レゴシがどうやってその肉食獣として生きていくのかっていうのを、苦悩を思い描いた、動物版ヒューマンドラマとなっております。
はあ、なかなかディープそうな。
そうですね、
結構シリアスな話なんだね。
けどまああの面白かったり、例えばレゴシすごくこうの何て言うかな、まあ無表情、はあ、で表情があんま変わらない性格なんだけども、僕が結構好きなシーンがあって、そのある女の子と喋、そのさっき言ったお先の女の子と喋ってる時に、はい、パサパサパサん？なんか当たってるなって思って、チラって言ったら尻尾を振ってて。
ほう。
あ、自分は喜んでんだなっていう風になるみたいな、そのシーンが。動物だからできるこのシーン。
人間じゃちょっと難しいね、表現。
そう。すごく動物のことを理解されてる作者さんで、もう見てて、しかもね、なんとちょっとこう、ヒューマンドラマじゃけども、戦闘シーンみたいなのもちょっとあって、レゴして戦うわけですよ。
なんかあれだね、幅広くカバーしてる。
そうですね、恋愛もの、サスペンス的なものもあれば、まあ、
ヒューマンドラマ、
まあ、バトルものも、まあ、含まれてると。まあ、今はちょっと今8巻まで出てるんですけど、8巻7巻かな、出てるんですけども、まあ、まあ、皆さんもしね、あれば見ていただいて、うん、まあ、必ずそんな少ないので、うん、まあ、その、まあ、
集めやすさも。
そうそうそう、まあ、入りやすさも踏まえて、今この流行りのまま、しかも2018年か17年かちょっと忘れちゃいましたけども、この漫画すごい大賞の、
はい、
今現在1位になって
ます。この間本屋さん行ったら平積みされて
る。そうですね。うんうん、ついこの間、ついついついこの間まで2位だったんですけども、約束のネバーランドを超えて、
おー、すごい、堂々の
1位。1位ですね。まあ、ネバーランドも面白いですけども、うん、僕はこの、一番推し、まあ推し、一押したのはこのビースター。
1位になる前から推してたもんね。
推してましたね。ということで、これが私以上になります。
はい。
これは素晴らしいプレゼン。
点数は今つける？
先につけちゃいましょうかね。はい。まあこれはまあ、まあ基準になりますからね。
ああ、なかなかハードル上げてきたね。
いやまあ、これを超えなければ点数がガンと下がっていくわけ
です。仕方的にはみんな投票してて平均で取るって感じ？
まあそうやね。じゃあ、まあ、ノブから順番。
俺は2点。
2点。
2点。
2点。ごめん、2点。2点。
はい、2点。
ということで、平均2点ってことです。
何も言えない。
ちょっと迷ったよ。プレゼンうまいなって。
1点と?1点と迷った。あ、3点。
3点と迷った。プレゼンのうまさ。うん、もう引き込み方でもうやばい。
そうだね。
なんだけど、ちょっと、どこかで引っかかってしまう部分もちょっと。
でもなんかあれ、ね、ちゃんとその短い間でちゃんと魅力を伝えきれてるね。そうそうそう。
まあ、個人的な問題としては、これを超えないとポイントがもらえない。もうやばいと思ってる。おかしな3番手のにやべえなっていう自分がいる。
これちょっと、もし聞いてる皆さん、リスナーがいれば、ちょっと点数つけてほしい、俺。
はぁ、ちょっとね、あの時のやつを、みたいな感じで。
そうそう。が、もしも、あれば、そのリスナーさんのおすすめ漫画みたいなのも、お便りで紹介してもらって、僕らが点数採点するみたいな。
実際に買ってみましたとかね。
ああ、それ嬉しいね。
嬉しい。
まあ、まず、ちょっとこの漫画ちょっと濃いので、ビースターズは。ちょっと先に、まあ、レンタルでもいいですし、まあ、ネットカフェでもいいので、見ていただいてから、
決める。
買うでも全然。
多分今、まあ、まだ4月ぐらい、4月、5月ぐらいだったら、書店平積みで、立ち読み版とかあるかもしれないしね。
あと、絵もすごくね、すごく綺麗で。
うん、まあ、見やすい。
あとね、例えば、あと結構いろんな視点で描かれたりするんです。うさぎ目線とか。例えば、今、ごめんなさいね、ラジオ見てる方はちょっとわかんないかもしれませんが、この、さっき言ってた肉食的本能みたいなのが出ちゃう時のシーンがこういう感じでこう、
ちょっと驚々しい感じの
出てるね。
そう、なんかあれだね、剥がれみたいな感じが絵から。
ああ、そうかもしれないね。で、何今この自分のこのいわゆるその欲を抑えようと自分の服をガッてやる細かいシーン。
ああ、書き込んであるね。
ここのシーンとかはセリフないですね、ボスの気持ちはないけども。いかん抑えろみたいな感じの、この心情とかすごく出てる。すごく絵が綺麗で描き込まれてる。
見やすいんだね。
しかも結構ネタ的にも面白かったり、あと、まあ、いろんな人も考えあったり、そのさっき言った、その、鹿のリーダー的なやつも、どんどんどんどんこう、まあ、その視点で流れたりとかするんですね。
なんかちょっと複雑なロミオとジュリエットみたいな印象を受けた
かな。なるほどね。まあでもね、まあ、確かに腰は重いのもわかる、これで。でもまず一巻を見てほしい。すぐハマっちゃうかもしれないですね。はい。じゃあ2番目の、じゃあ、ヒラさんお願いします。
はい。いや、前作のその漫画大賞でしたっけ？
はい。
まあ、漫画
大賞。いやいや、それはだってそれ今、
萎縮しちゃうもん。うん、そうですね。じゃあ、私のおすすめ漫画なんですけれども、
はい。
佐藤悟さんの、漫画でございまして、で、ゲート、自衛隊、艦地にて各戦いに、
はい、
っていうタイトルになりますね。で、これもともとが原作小説なんですね。
はいはいはい。
で、まあ、小説の原作版を書いてらっしゃるのが元自衛官の、柳井匠さんなんですね。
ほうほう。
なんで、まあ、この漫画、まあ、ミリタリー好きの方からしたら、
うんうん、
めちゃくちゃ満足できると言えます、
ね。よく聞きますね。
で、これだけじゃなくて、まあ、獣耳好きですとか、まあ、要はオタクが好きなものはもう
凝縮されてると
。
アニメもあるよね。
あ、アニメもやってましたね。ただ個人的にはアニメはちょっと消化不良だったんで、アニメで興味買った方は、興味が出た方は、ぜひとも漫画版を買っていただきたいです。
ちなみにどんな作品、ね、そう。ちなみになんか、自衛隊って言ったらさ、
うんうん、
なんかこう、戦争系かなとか思うけど、それだけ興味が出てくるんですか？
まあ、そうですね。まあ、銀座、まず銀座、銀座からまず始まるんですけどね。
銀座から。
銀座に突如として、もうゲートが現れるんですね。
ああ、なるほどね。もうそこでタイトル回収が。
で、はい、でそこのゲートから、謎の武装勢力というか、もう完全に中世ローマの軍隊、
はい、
ああいうのがバーッと出てきまして。
甲冑着た奴らがごろごろと。
なんかそんな映画あったよね、なんかね。
もうなんかゴブリンだの、なんだのってもう。
ああ、もうファンタジー
の。わーっと。
ドラゴンとか、ね、フォークとか。
武装武装が。
もう出てきまくるんです。で、もう、東京がめちゃくちゃになっちゃいましてね。で、まあ、民間人にも被害が出てる中で、
はい、
まあ、主人公がなんだかんだやって、とりあえず、
問題を解決してしまう。なんだかんだで終わっちゃうの。
一番大事なとこ抜けてるじゃ
ない。奮闘したわけね。
うん、
ここはまあ、ちなみに主人公は誰、誰
伊丹幼児っていう人で、まあ、この人も、オタクの自衛官なんですわ。
オタ自衛。
オタ自衛、オタクの自衛官で、かつ、2位っていう、まあ、それなりの地位の 階級の。
あ、2位
?2 位って
の
は、まあ、注意ですね。
あ、はいはい。
で、まあ、
注意と言っても、まあ、パッとしないかもしれないよね。
まあ、な
あの、ムスカ大佐の、したと思えば。
ムスカ大佐。
大佐、中佐、少佐、大、注意って感
じ。そうやね。
4区画分
下、ね。あの、下、下ですね。はい。
で、まあ、なんだかんだ自衛隊が撃退しまして、
はいはい。
で、まあ、その後、部隊は国会に移りまして、国会です、
国会。国会
で、
はい、
このゲートさ、どうすんのよと。
おぉ、
消えないんですよ。
はい。
これどうするって話、ほっといたらまた、うぞうむぞうがバーッと出てくるかもしれないと。
うん、
で、この銀、まあ、まあ、一連の銀座事件では、日本人の拉致被害者まで出てしまったんですね。
拉致されるの？
ええ。拉致されちゃったんですよ。で、日本としては当然、救出しなくちゃいけない。
そうですね。
っていうことで、
はい、
自衛隊を門の中に派遣しちゃうわけですよ。
はい、行ってこいと。
ええ、まあ、救出作戦みたいな。
救出作戦ですね。で、まあ、まあ、賠償金の、回収とかなんかいろいろ、あと調査とか、
うんうん、
いろんな理由つけては突っ込むんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、門の向こうではうぞうむぞうの連中。
はい、
うぞうむぞうの連中も、化け物ばっかりじゃなくて、向こうも人間がいて、はい、ちゃんとあの帝国っていうものを率いてるんですよ。
ほうほうほう。
国家として。
ええ。はい、で、その帝国の連中もさすがにバカじゃないので、まあ、門の向こうから、なんかよくわからんのがバッと出てくるかもしれないと。
そう。
うん、退治してたんですよ。まあ、睨み合いで。
ああ。
で、まあ結局、もまあ、自衛隊とそういう中世の軍隊が戦ったらどうなるかってもう言わなくても。
まあまあ、それはね、科学の力ってすげえかもね。科学の力
すげえ。
そうだね。で、まあ、バーッとやってしまって、このまま、相手の帝国の首都まで流れ込むのかと、うん、と思うんですけれども、さすがに日本の自衛隊、
はい、
そんなことしません。
はい、そ手堅く。
とりあえず押さえた地域は特地ということで、日本の領土、そして日本の法律とかも全部適用しちゃったんですよ。
ああ、その異世界に、
ええ、はい。なんで、異世界のその土地だけは、まあ日本なんですよ。なんで、まあ自衛隊も勝手なことはできないと。そんな中で、まあ、この伊丹1、あ、伊丹ごめんなさい、2位ですね。伊丹2位は、
主人公ね。
主人公のか、主人公が偵察隊の編成を任されるんですね。
はいはい。
で、君らのチームが、このまだフロンティアを、
うん、
フロンティアを偵察しておいていくことから、物語が始まっていくと。
お
で、物語が進むごとに日本人の拉致被害者が見つかったり、それを利用しようとする帝国政府ですとか、あとまあ、門のなんてこっち側、異世界じゃない、
人間側。
人間側の世界の国との駆け引きですとか、
うん、
まあ、いろんな国際情勢とかが絡み合って、もうドロドロとした展開
に、まあ、パッとその敵味方だけじゃなくって感じだね。
そうですね、お互いにも利用し合うのもありますし、
うん、ちょっとした戦争みたいな。
もうそうでも
第三次大戦が。
そうですね、ま
あ、なるほどね、
うん、いやもうこのプレゼン能力の低さ。
ちなみにな、連載はもう終わってる。
いや、まだやってるんですわ。
お
で、私あの雑誌とかの方であんま読まないんで、単行本で買う派なんで、
はいはい、
とりあえずあのアルファポリスさんの、ホームページで連載してるのは知ってるんですけれども、うん、あとはまあ雑誌ちょっと分かんないです。で、単行本の方は、現状12巻ほど出ています。で、多分年に1巻出るか出ないかぐらいのペースで進んでるんで、
ゆったりと。
なるほどね。以上で。
そうですね、自分の低いプレゼン能力をもっとして言えるのは。
いや、逆に質問みたいなのがあれば、
分からないことだったらもうバンバンも出してきてください。そうすれば補えると思うので。
ちなみにエロチックな感じは、
エロはまあそんなにはまあないんですけど、きついです。あの民間人があの盗賊に襲われて、うん、あのまあ殺されちゃったりとか、
グロがちょっとある。
そうで、5はありますね。
あ、
なんで、まあ、ちょっと5話体制ないかと小説版見てもらった方が精神衛生上よろしいかも分かりません
。幅広く楽しめるという感じかな。
そうですね。
いやどうだろうね。逆にちょっとこうね、ミリタリーオタクと、異世界ファンタジー好きと、バトル好きと、機械好きが、あと5話大丈夫っていう人向けって感じかな、イメージは。
まあそうですね。アニメの方は、いろいろマイルドにしちゃったんで、一番。
最初にゲートのアニメ見てからの方がいいですか、じゃあ。
そうですね、そっちの方がいいかもわかりませんね。アニメの方でざーっとした流れを掴んでいただいてから、漫画とか小説版の細かい描写の方で。
ああ、からのジャブで。
ね、
あ、なるほど。じゃあ、本番は漫画や小説なわけだ。 その、
そうですね。
好きな人としては。
いや、でもアニメやるのちょっと強いね。
ああ、そうだね。まあ、結構、入りとしては楽だよね。
なるほどね。じゃあ、早速採点いきますか、じゃあ。
はい。
信長くん、じゃあ。
は、2点で。
ああ、うん、で
もいい。率、1点で。
はい。お茶。
1点。
こう、1点。
ということで、5点。
はい。
あ、
え
?5 点でしょ?
え、俺に。
平均じゃないの?
平均じゃ、平均じゃ、こう、合計。あ、OK。率が8点。
8点。
ひださん、5点で、暫定2位でございます。
はい。
いや、すごい、2位よ、2位。
2位。
すごいよ。
来たね。
2位だよ。
うん。
いいね。なんか、まあ、なんていうかな。いや、俺は結構見てたり好きだから。
はい。
まあ、2点かなってのはあるんだけど、ちょっとほら、なんかファンタジー、ちょっと入っちゃってる部分。逆にちょっとこう、いや、プレゼン力とかじゃなくて、うん、なぁ、ちょっと。
まあ、俳優もんとして。
ちょっとかなぁ、みたいな。でもね、結構みんな好きな。
まあまあ、細けいことはいいんだよ、精神でいける方
は。なるほどね。
まあ、僕はアニメも見てたんで、ただ、一番好きなシーンは、ヘリからのワルキューレ。
あぁ、あれ、よかったですね、地獄の持ち力。
あぁ、あぁ、あぁ、あぁ、
ペペペペペペペ。
あの、音楽はダメです。
はい。
はい、
ちょっと興奮してる。
ってことで、じゃあ、合計5点、残念2位ということで。
はい。
はい、よろしくお願いいたします。
何をだ。
じゃあ、3番目の、チャンオツ。
チャンオツ。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
私、おっちゃんがおすすめしたい漫画。The Knight of Elia。エリアの騎士。
はい。
お
う。このエリアの騎士という漫画は、いわゆるスポーツ漫画です。
はい、はい、はい。
まあこのスポーツ漫画の内容としてはサッカー漫画なんですね。うんうん、で、まあサッカーの漫画で、まあ王道といえばキャプテン翼であったりとか、ちょっとこう、そう、ヤズマイレブンであったりとかするんですけども、こちらはまあ堅実的な、こう現代サッカーとしてのポイントを捉えた、サッカー漫画となっております。
まあ、じゃあ結構現実的な感じで。
そうですね。
はい、あの異次元サッカーではない。
異次元サッカーではありません。
急にあのフェンスオブガイアとか。
まあ、そういうことはないです。
あの手がでかくなったりとか。
そんなことないです。
あのスタンドが現れたりとか。
あ、ないです。
あのゴール動かしたりとか。
ないです。ゴール動かすのは反則です。
3人で炎出しながら蹴るとか。
いや、それもないです。炎は出ません。
ジアースとか。
何も出ません。何も出ないけど、これのいいところは人間ドラマっていうのがありまして、まあ、この表紙にもあるんですけども、主人公、相沢かけるくん。この少年は、神奈川の鎌倉中学校で通う、中学3年生でございます。
うん、
この相沢かけるくんの兄、相沢すぐるくんは、うん、アンダー15の日本代表の10番を背負う、いわゆる天才プレイヤー。見栄えをするパスコース、鮮やかなシュート、誰を取っても、日本一だと言える天才プレイヤーなわけです。
うん、主人公が。
ただそれに対して、相沢かけるくんは、そんな天才の兄を持っているがゆえに抱えるコンプレックスに苦悩しているわけです。
あ、よくあるやつ
ですね。で、この相沢かけるくんはサッカーできるんですけど、その、鎌倉中学校でマネージャーしてるんです。
あ、プレイヤーじゃなく。
そうです。まあ、
あ、
ドリンク作ったり、ボールを拾ったり、あのコートをきれいにしたりとか、
裏方に徹してるわけ
です。そう、輝ける兄がいるからこそ、うん、自分は引け目を感じているというちょっと最初の設定としてはちょっと
あんまないかもしれない、
ね、
光を浴びないような立場にある。
だいたい強いじゃん。あのサッカー系の主人公だいたい強い。
ダメだって
強いし、
ピピピ
あの異次元最初から。え、この主人公はゴッドハンドとかは、
いや、だって出せない。なんで全部稲妻イレブンにするのかな。
フォワードで、
すっごいかき乱してる感が、すっごいやりづらい。
いや、もう俺終わったから、別に。
まあ、この相沢かけるくんは裏方に徹するわけです。
はい。
で、この裏方に徹する中で、ある一人の女子の転校生がやってきます。
はい。
それが、略称ナナという女子高生なんですけども、髪は金髪で、すごい美人、あのバストもいい、ヒップもいいという、すごい美少女なんですけども、絶世の美少女でございます。
高速はちょっと違反、君の。
まあ、高速は違反してないです。
あ、してない。
あ、そうだよ、よくあるやつ。
で、その、かけるくんに対して、すごい馴染みがあるんです。で、この時、かけるくんのこう、え、誰みたいな感じであるんですけど、実はこの、謎の美少女とかけるくんは、幼馴染ということがあるんですよね。それもこの一巻の中で分かっていきます。で、この一巻の中で起こることとしては、その、葛藤があるがゆえに、うん、その自分の兄が出てる、サッカーの特番とかも見ずに出かけてしまうわけです、うん、夜の。
お
で、ぐれてしまったんじゃないか。もうぐれて、もうどうにでもなれっていう飛行に至ったんじゃないかと思うんですけども、うん、実は、かける少年、夜の公園で一人でずっとサッカーボールを蹴って練習してるんです。実力は実は折り掴み付きなんです。
折り紙好き。
すごいんです。正直に言えば。
強い。
でも、うん、その実力を持っててしてでも、届かない。うん、輝ける光に届かないっていう自分が、夜の公園で練習をするという、初心上的な部分にも早かった
です。一人です。
はい。
公園で。
はい。
一人
で。なんでディスんだよ
積極的に貶めていこうとする
もう、結果分かったからいいよ、うんうん、好きなのやるよまあこの関係上ね、一巻ではこの兄とぶつかっていくわけなんですけども、うんうん、僕今日2巻持ってきてるんです。
なんで2巻なんですか。
この一巻ではちょっと説明しきれないことがちょっとあるんですけども、この2巻に関しましてすごい物語が進んでいます。
は、う
ん、まあこのかける少年はやっぱりその輝く兄に追いつかないっていうのもあって引け目を感じているわけなんですけども、兄は実はそうは思ってないんです。もう昔のように弟と一緒にサッカーした頃が懐かしい、お前と一緒にプレーがしたいんだっていう思いを本当は抱えてるわけなんですよ。でもこのスグルさんはこの何ですかね、この兄はもうまあ結構無表情なんですよね。結構全然どうしても無表情で、
なんかサスケみたいな顔してるね。
そうですね、ちょっとサスケっぽい顔をしてる感じなんですけども、まあその本当は一緒にお前とピッチに立って一緒にサッカーをしたい、楽しいサッカーをしたいんだっていう思いがこの2巻でさえ分かるわけです。
おお。
そして運命の時がやってくるわけです。
は
っ。2人で登校することになったわけですね、その学校に。
あ、登校っていうのは、
学校に通うことになる。
はい、あ、そっちね。
まあ、この、なんでかっていうと、まあ、かけるくんのちょっと、点検ミスで、電車がパンクしてしまうんです。うん、途中で。
あ、パンクで。
でも、歩いていこうかなって思ってた時に、うん、かけるって言って、兄が来るわけです。
お
で一緒に乗っていかないかって。
え？
で、まあ、二人で二血して、学校に向かうわけなんですけども、
兄弟で。兄弟で。
この時に、すぐるお兄さんは、
告白を。
俺は確かに、ピッチの上では王様だ。でも、王様じゃ、
自分で言うんだ。
王様じゃ、敵の城を落とせないんだ。
おー、
だからこそ、ピッチに騎士がいないとダメなんだよ。お前が騎士であってほしいという、思いを全てぶつけたわけです。それぐらいかける少年も、その自分の姫が感じていることを、実は一番身近な人が身近に思ってくれたっていう心の安心感が出てくるわけです。
これで。
そして。
なんで今相手の手だよ、今の。
そして、
今、笑う。ちょっと、俺悪くない。今のはお前らが悪いぞ、今のは。
違う、あのね。
笑ったから。
相手の手が強い。圧力が強
い。いや、今ね、ボケたくて必死なのよ。でもね、おっちゃんがプレゼントしてるから、
うん、
いや、悪いなと思って。
で、それを飽きてきたの、おっちゃんのプレゼント。
全然。いや、でも俺、すごく納得したでも、俺。あ、なるほどと思った。
エリアの騎士っていうタイトルになって
た。そう。いや、でもまあ、自分で王とか言っちゃうんだとか思ったけど、一瞬。けど、いや、でもそういう、例えよね。
まあ、その、まあ、チェスで言う、騎士がいなければ、王は取れない。
そうね、ナイトね。
はい、ナイトがない
で。サッカーっていうのは、その個人戦じゃなくて団体戦なんだぞ、みたいな。
うん、誰一人が輝けるプレーをしても、全体が輝かなければ意味がないという、もうサッカーの本質を教えてくれる、名台詞をやってくれるわけなんですけども、
うん、
ここで運命が変わってしまうんです。
あら、
おっと？
お互いを思い、打ち明けて、うん、お互いを理解して、うん、このまま行くかと思いきや、うん、一台の、うん寝不足のトラックが二人に襲いかかります。
タッチャー。
どっちやねん。
どっちやねん。ここで舞台は、ここで舞台は暗転し、目が覚めると、人だかり。兄すぐるは、すでに、
綺麗な顔して、
綺麗な顔ではないんじゃない、その状況
は。兄がすでに答えていました。
おっちゃんの手がプルプルしてる。
こもってる、こもってる。
唯一意識を取り戻したかける少年。おう。自分の置かれた状況に対して理解ができません。
そうだね。
そして、ナナに声をかけるわけです。うん、かけるって。そして、自分の胸元を見ると、心臓に鉄パイプが刺さっていました。
お前が？かけるが？
はい。おお。そして、病院に運ばれるわけです。二人とも。しかし、もう、スグルは、こと耐えたことにより、脳死が確定してしまいました。
ちょ、かぶなよ、お前。もう一回。
脳死が
確定しました。
もう、兄は助からない。でも、彼の心臓はまだ生きている。かけるくんも、今必死で、人工心臓で、なんとか命を繋いでいる。ことを救しなければ、どちらとも、死んでしまう。そこからは、
お察しで。なるほどね
うまいな
ああ、で、それで、目覚めるわけや。ガイアの力を使って、兄の記録とともに、サッカーボールになってしまうんですよ。作る兄が。
まあ、この漫画僕が、なぜ伝えたいかっていうと、うん、まあ、僕自身も、サッカーを経験していることもあって、
そうだね。
実際にピッチでプレーをしていたこともあったんですけど、うん、ほら今日本代表選手っていうとそう輝ける人物が多いわけじゃないですか、うん、遠藤選手、うんうんうん、本田選手、
それからレベルの方が、
レベルの
武藤選手、うん、すごい輝ける人物がいるんですけども、うん、一人が輝いていない、僕としては、うん、みんなすごく光を出してるんですけど、輝きはちょっと足りないっていうのが、
なんでちょっとな、
泣きそう。
みなさん、なんで泣くの？どういうこと
ですか？思い入れが強すぎて。
辛い。
対戦が辛い。なんで
あのね、ちょっと待って。5分前ぐらいから、おっちゃんの手が、震えが尋常じゃない。
いや、緊張してんだよ。
圧迫面接ってこういうことなんだ
ろ
う。
いや、いや、おっちゃんね、あとお察しでて、切ればいい。今ならやり直せる。よし、そこでもう一回。
やり直せるで。あとは察しでって言って、あと続きは漫画を。みたいな感じでこう。
いいから読めと。
二人はどうなってしまうのか。この続きは、ぜひ漫画を買って、結末を見てください。
プレゼンはすごい。
はい、プレゼンはすごい。頑張ったね。
疲れた。
はい、ということでプレゼンの、採点タイム。
もうしちゃう？なんか質問とかしなくていい？
はい、まあさっきも僕言ったけど、連載はまだ続いてる。
現在も
続
いております。
何巻くらい出てる？
今何巻くらいですかね。ちょっと僕もちょっと読んでたんですけど、
はい、終えてない。
しばらくちょっと読んでなかった時期もあったんで、もうこの際で、ちょっともう一回読むかなと。
なるほどね。
まあね、
まあ、アニメもやってたみたいなんで。
そうだね、やってたね。
あと動く方がいいなと思う人は、うん、アニメの方をぜひ、
まあ、異次元じゃない方を見たいと思
います。なんでそっちに持ってきたかった
の？こう考えると稲妻イレブンってすごいんやなっていう。
ちなみにさ、クソ坂ブロッコリー先輩みたいなやつはいるの？
いない。
いや。
だってキャラはすごい。
あ、ちなみに嫌なやつとかいるの？
あ、います。
いるんだ。
嫌みったらしいやつもいます。で、まあ、スケベなやつもいます。
ああ、評価高いね、それ。
え、そこ？
いいね。
そっちなのね。
じゃあ次、採点いきましょう、ノブくん。はい。
2、3、1。
ねえ、プレゼン評価するのは3ポイントだね。
うん、俺も。
ただ、いや、どうだか、ごめん、やっぱ2にする。
あ、2にする。
2にする。だから、2、3、2、1。なんで、
8点。
8点か。そうだね。
チャンスと同じ。
同率1位ってことで。
ああ。 おめでとうございます。
すごく使いました。いやー、よかったよかった。いや、このプレゼンがなかったら、俺もゼロポイントだった
んですよ。いや、ちゃんと上げたもんね。
上げた、うん。ちゃんと引き出した。
うん。ちゃんと
絶対俺見ないもん。俺スポーツ漫画って基本的に見ない
もん。俺も見ない。でもちょっと読みたくなった。
そう。
うん。
ありがとうございます。
でもフェイスオブガイアしないよね。フェイスオブガイアはしないよ。
フェイスオブガイアしない
けど。しないんだ。じゃあ1ポイントで。
ただすごい熱いので。
じゃあ2ポイントで。じゃあ、嫌なやつはいる？
います。
じゃあ1ポイント。けどスケベなやつは
います。
じゃあ2ポイント。
肉あの、ちょっと肉正しいやつ。
じゃあ1ポイント。
お前はもっとちゃんと自分を持て。
コロコロコロ。
ちなみに、かけるこはいつ死ぬの？
そいつ死んだもう終わり。
死にはしない。あ、これ、じゃあ1ポイント。
なんなんだよ、お前。
ボロッ
くさい。じゃあ、
結局、漫画自体にはあんま興味ねえじゃねえか。
俺はひたすらボケ倒したかっただけなんだろ。
正直、もう。
見てる間に、いじりたくて仕方ないの。顔見てると、いじりたろうか、みたいな。
もういじりたくてしょうがない
。ちゃんも大変だね。
めちゃくちゃ辛い
の。いや、ナナが出てきたあたりで、ナナちゃんだっけ？ナナちゃん出てきたあたりで、あ、そいつがゴッドハンドするのかな
ゴッドハンド、おぉと
か、なんかね、あ、お前が王だって言うんだ、自分
で。まぁ、ちょっと一応、三島ナナさんをちょっとご紹介したいと思います。
あら、かわいい。あ、じゃあ、2ポイント。2ポイントです。
あ、好みじゃない。
いや、でも、絵がすごく、あ、俺好きかもしんない、絵は。
あ、ほ
ん
と。
うん、なんか。
まあ、これを読んでもらうことで、よりサッカーの試合っていうのが、ちょっと面白く見れるかもしれないです。
これ1ポイントだよな。相沢卓、これがお兄さん？
はい。
お兄さんこれでしょ？
はい。
が死ぬと。
ちょっと待っちゃう。
まあ、ここで、こう。
逃げてばっかのてめえに何がわかる？ちょっと、すぐるに何やってんだ？ふざけんな。
お前やっぱ言って。
ごめんなさい。いやでもね、A すごい好き俺。A 好き。だから、まあ、本当に2ポイントってことで。マジで2ポイント。これちょっとなんか、ね、カフェとかでちょっと、ゆっくり、がっつり読みたい。これ、うん、読むなら。
ヒラさんはちょっと書いたくなったら。
いやね、かけながら頑張ってるっていう話がね、すっごい好きだから。
ああ
その時点で3点ついちゃったっていう。
なるほどね。でもフェイスオブガイアは出ないよ。
あー、じゃあやっぱ1点。
フェイスオブガイア2点。
ちょっとごめんね、りっちゃんのプレゼンもないけど、ちょっとズートピア感があったかなっていう。
でもだいぶ戻った。
だいぶ戻った。だから
?1 点。
だから1点。
1点。
1点。で、3点。
3点もし
ない。4点。
4点も
しない。完成した。
これ出てくる子って、なんか、あ、すっごいとか、なんかそういう感じのやつはない。
ない。
あ、じゃあ、ゼロ。
あ
ー。待って、お前もゼロや。
しまった。
じゃあ、おさらいすると、
はい、
リツとちゃん、おっちゃんが、まあ、同率1位、8ポイント。
8ポイント。
ヒラさんが、2位、3位か。3位、5ポイント。ということでございますね。
はい。
次、4番手、コウさん。
はい。
よろしくお願いします。
次を、僕に紹介するのはちょっとね古めの漫画になるかな、うん、結構漫画で言うと朗報に入るんじゃないかなと
思います。うん、
西遊記、最も遊ぶ木とか言って西遊記
珍遊記
ちょっと黙れ
る。え、珍遊記知らないみんな。
わかるけど、
うん、
今それじゃない。
それのパクギー。
あれだね、みんなロックンロールな感じな見た目になった、三蔵一行の。
ちょっと絵の、
ごめんなさい。三蔵法師は
三蔵法師は、金髪の、
これ
セミロングぐらいかな。
ちょっと待って、この絵でさ、ちょっと待ってね、今一巻を手にしてるんですけど、
はいはいはい。
わからない人はちょっと調べていただいて、このメガネが佐古城？
佐古城。
これが、著白海？
あ、ごめん、間違えた。著白海、メガネ。
え？
豚が？
うん。
豚がちょ
っと。
豚が、片目メガネの、片メガネの、
なんていうの、なんて言ったらいいの、このキャラクター。
ちょっと生真面目感のあるキャラクターが、チョハッカイという。
チョハッカイ。チョハッカイ。で、この赤毛ロングの
感じ。ちょちゃらい感じ。
サゴジョウ。で、これ、あの、金髪の、まあ、感じが、誰ガタガタしてんの
三蔵法師。
で、こいつは
悟空が。孫悟空。
孫。
孫。
これ、アニ
メ。え、西遊記のパクリじゃないこれって。
え、だから西遊記なんだ。そう、
なんかね、ちょっとハンターハンターじゃないけど。
あ、まぁちょっと女性向けのハンターハンターみたいな感じ。
なんかちょっとに、絵のタッチが似てるかもしれない。
出てるのがね、スクエニックスなんで、結構女性向きの漫画が多い。
あー、はいはいはいはい。
出てる時がね、スクエニックスじゃなくて、もエニックスの時期の
漫画。あー、そうなんだ。
そう、だからもう本当に。
時代を感じる。
もちろん連載も、最優記自体は終わってる。ちょこちょこいろんな展開をしていて、見たことある人も、いると思うけど、アニメもあるし、で映画もあるし、ラジオもあるし、
うん、
小説もあるし、まあ、いろんな媒体で展開をしている、本当に、まあ、入り口はたくさんあります。
はいはい。
まあね、多分アニメやってたのなんて俺たち、僕たち今20前半なんで、まあ、僕らの10とか上の人たちがど真ん中、もうちょっと上かもしれない、ど真ん中は。
あ、結構。
そう。でも、2017年に一番新しいアニメがありました。
はい。
ちょっと、まあ、皆さんロックンロールなんです。例えば、三蔵法師。うん、やっぱ三蔵法師ってさ、こう、厳格なイメージじゃん。
うん。
旅をして、この教えを守りながら、みたいなイメージとは全然違う、タバコを吸いながら、リボルバーの拳銃ぶっ放すような三蔵法師です。
もう、役やってんだろ。
うん、そんな感じ。
ぶっ飛んでる。
とりあえず、感情を抑えるんじゃなくて、感情を爆発させて、ぶっ殺すんで。
ちょっと格じゃねえか。
ちなみに、いつ、フェイスオブガイア？
お前はちょっと、
そこに行こうか。
今度は、サゴジョウが女ったらしだったり、で、ちょばっかり、ブタどころかもう、なんか、みんなのまとめ役みたいな。
ああ、まあ、でも、まあ、この、まだまとも、精神バランス。
そうそうそう、なんだけど、かなり化け物寄りの、切れると一番危ないみたいな。
ああ、よくある。
そう。
ちょっと痛い。
火山タイプ。
火山タイプ。
なんか俺切れるとやべえよタイプ。
いや、
生きたいから、
生き
たいから。やっぱり切りとかな。
やっぱり、多分好きな人がいっぱいいるから怒られるよ。
すいません。いや、俺もちょっと見てたから。
そう。で、俺、まあ、ちっちゃい時から好きなんだけど。まあ、ね、俺言って、まあ、入り口はいっぱいあるんだけど、
はいはい、
網羅しようと思うとかなり、漫画も古いし、
そうだね。
集めるものは正直、内容は高いと思います。うん、まあね、勝負になるの知らなかったから、俺、
うん、
言うて勝つ気がないんだけど、うん、いや、本当に面白くて、
うん、
あ、
勝負って言ったよ、今日のこのプレゼントの話ね。
そう。
はいはい、
うん、なると思ったんだけど、なんだろうな。まあ、その、ことの始まりは、牛魔王を昔倒したんだけど、封印してたんだけど、牛魔王ってその、西遊記の中で、強いやつね。
ボスね。
ボス。うん、ボスを、一回封印したんだけど、はい、その封印が弱まって、復活しちゃったのかな、
うんうん、
復活しちゃって、で、いろんな、その、世界の悪魔たちが、その、正気みたいなのに当てられて、凶暴化しちゃう。っていうのを、その、牛魔王をちゃんと倒しに行くために、その旅をする。で、やっぱ最後は、なんだっけ、西の、同じ、なんだっけ、
天国じゃない。
地獄でもないな。
なんだっけ、
天竺。
うん、そう。そう。プレゼンターとして、アルマジキ。
しかも、天竺忘れない。
まあ、まで行くとか、まあ、いろんな、いろんな展開もしてて、本当に過去編、前世の話とかも、広げていくと、まあ、ちょうどその2017年にあったアニメが、この人たちの前世のお話、また次会うときは一緒に旅しようぜ、みたいなんでみんな死んでいくっていう話もあったりしたんだけど。
はいはいはい。
で、この、まあ、やっぱ、西遊記、主人公は孫悟空じゃないですか。
うん、
まあ、同じように、普通の西遊記と同じように岩に閉じ込められて、
また
最初の始まり。
あ、最初ね。
うん。始まりに岩に閉じ込められてて、うん、で、その転生した、三蔵法師に助けてもらって旅が始まるっていう感じなんだけど。
大丈夫？
ダメ。気 本的に俺はダメ。うん、まあなんで、まあ、あれですね。結局、
読め。
読め。読め。読むのは、ちょっと、まああの、
腰が重い。
腰が重いし、まあ言うて、漫画喫茶にはあると思う。
大体。かなり有名だから、
そう
絶対置いてると思う。
うん。
ゲオとかでも絶対置いてある
し。置いてある。
うん、ブックオフとか行けば多分、うん、
まあ、行けば読めるみたいな。
そうだね、多分ブックオフだったら多分、なんていうの、この まとめ買いみたいなの
もできるし、
ね、ぜひ皆さん読んでいただいて、
はい、
まあ、知ってる方はね、またもう一回読み返していただいて。
なんだったら持ってるぐらいの人も
いるんじゃないかなと。前回持ってるのであり得るからね。
うん。と、うん、ことで、ね、この機会を機に、ちょっとアニメがね、17年のやつ、かっこよかった、本当に。
そうなんだ。
やっぱ絵も綺麗になってるじゃん。
うん、うん。
で、声優さんたちも、ちょっといい人も増えてきてるじゃん、今。
ああ、
そうそうそう。すごい幅広くやってたので、ぜひみんなにも、ここにみんなにも、去年のアニメでいいから見てほしい。
はい、
な。
はい。ありがとうございました。
以上で。
ありがとうございます。
ボケからヘルパーに転職しました。なんか、きつそうだったの。まあ、ど有名だから。
有名。
なんか見たことある。
ああ、もう、昔のやつ全部見たことある。
イラ君は
ないんですよ。
なんかない。
ない。ない。
ちょ、これはちょっとある。
うん。
まぁ、た感じで。まあ、全部は読んで、なんかね、まあこれ結構好み分かれちゃう。
そうだね。
系だと思う、やっぱり。
ちょっと、
な、古いから、ちょっと。
ちょっと女性向きなとこあるし。
まあ、でも、ね、全然、まあ、うん、でも、女性はでもかなり好きかもしれない、ね。
そう。俺の知ってる人も、まあ、みんな女性が好きな。
現代版やったら、ここにもう、多分、三蔵法師が多分女の子で、うん、三人の男に囲まれるみたいな、多分今やったらそうだと思う。
あ、今やったら、
うん、絶対ありえる。
ありえる。
で、俺の姫様が何手出してんだぜ。とか、いや、絶対言っちゃう感じ。
俺はすごい嫌いだ。
それだったら読んでなかったかもしれ
ない。で、多分、豚じゃないわ、ちょまったいは、ちょまったいは多分、ド M だから、ね、ひ弱やけど、やるときやるけど。
もう俺の姫に何すんの武器なんだよ。夢の武器
もしっかり、
囲みにいそう
な感じ。見た目はしっかりと豚。
ただかっこいい感じになるから。
そう、がっつり豚。
あんなに戦闘力が強い。
それ
はね、もう全然別ジャンルだね。
うん、ね、萌えが、獣的なもの。まぁ、あ、ちょっと脱線しましたけど、さて早速採点を。
はい。
ノブは。
あ、2点。
う
ん、2点で。
お
2点で。
お
2点。
おぉ、8点。
8点。やばい、ちょっと、
出た勝率3人がいるってことはちょっと。
じゃあ1点で。え、何でしようかな。
じゃあ1点でなん
だ。いや、でもどうだろうな。実際読んでた。っていう部分で踏まえてみたら、
うん、
1点かもしれんな。
うーん、
ちょっと好み的な問題の部分
で。ああ、そう。
プレゼントとかじゃなくて、
うん、
好み的にはやっぱ1点かもしれない。
うん、やっぱ好みであるから
ね。あー、そうやね。すいませんね、これすごい。
いや、だって俺、好みでお茶1点だった
もん。あー、そうか。まあ見ないよね。
うん、
いや、俺も絶対見ないもん。
うん、
系統だったら。
うん、
いいんですよ。
お前なんかブレすぎ
だもん。絵の感じが好きだから。
ああ。
でもまあそうだ。じゃあ、ちょっと最近基準ブレブレだけど。あ、じゃあ、7点って
ことで。
7点。いいかな、はい、じゃあ、コウさん、じゃあ、
3位。
3位と。今のところ最下位が、
ヒラさん。
最下位争いが始まりますね。ヒラさん。
最下位争いが始まります。
ということで、じゃあ、次よろしくお願いいたします。
トリで。
ノブ。ラストプレゼンター。
ラストプレゼンター、信長が紹介するのは、生徒会の役員です。
お
ぉ、はい、い
や
それは、映画化もされて、はい、2期まで出てます。
はい、
まあ、みんなが知れば、王道のギャグ漫画ですね。
知ってるそれ、ラジオ3期まであるんだよ。
そう、ラジオも3期まであるん
だ。ちなみにどういった僕は知ってますけど。
まあ、これは、まあ、その、とある学園に、まあそこはもともと女子校だったんですけど、
はい、
まあ共学化して、そこにまあ男子が入ってくるようになりましたっていう感じになってて、まあそこにまあ主人公、まあ主人公の男の子が入ってくるんですよ。まあそこから物語が始まっていきますね。
以上で。
本当でもそこで以上で、もうそこで生徒会入って、もう、もう何やら、もうここでもう本当に以上で終わるから、もう生徒会入って、そっからのギャグ漫画が展開されていくから、 こっから詳しいことは、まあ、説明は、まあ、難しくできない。
もう逆にサプッと終わったら、サクッとプレゼン。
大丈夫、今のプレゼンだったら、まあ、多分全員言って
る。ということで、じゃあ、プレゼン、プレゼン読んでくださいということで。はい、じゃあ。
アニメめっちゃ面白かったけど、1点です。
めっちゃ見たい、めっちゃ好きだけども、プレゼン画面だから、1点で。
俺もあのたまたまでこう漫画見たりとかで面白いくすってきてあー面白いなと思うんだけど言って
俺作品的には5点ぐらいあげたいけどプレゼンは1点
4点ってことで友達と再会です。だって読めば分かるじゃない読めば
それもうちょっと踏み込んでいこうよっていう
じゃあ、
せっかくさ、現状最下位で勝ち負けないって言ってたのに。
ポテンシャルは5点ぐらいあるよね。
あるある。
うん。でも見たい中で多分、5点、ポテンシャルあるよ。5点3点かな。あー、なるほど。最下位ですね。はるばる。はるばる。勝因は。
勝因は。
あんまりプレゼンしなかったから。自分に抱きなかったからですかやっぱ。
そうですね。自分に力がなさすぎたせいでしたね。
あー。ということで、まあ、最後、同率1位のチャンオスと、リツがいますけども、
はい、
これでもう決めようと思ってるんですけど、
はいはい、あ、一騎打ち。
一騎打ちとして、自分、このセリフで、セリフで、シチュエーションとの話、もうセリフで、燃える、とこ、みたいな。
それ今紹介した漫画の中
で。漫画の中で。燃えるというか、おすすめの名言みたいなのを言ってもらって、
それでさ、
うん、
めっちゃ不利じゃない？出てるよ。
うん、出てる。
いやいやいや。
こっち出てるよ。
さらによ。
おぉ。魅力を持って引き出して。
そうそうそう。おぉ。で、行こうよ。じゃあなんか調べてもらっていいよ。ちょっとカットしましょう、ここは。
はいはいはい。はい、ということで、両者、頂上決戦、整ったようですので。
はい。
はい。
これ、シチュエーションとかなしでいいかな？
うん。じゃあ、その、セリフの順度として。
セリフだけで。
うん。
いいよ。
じゃあ、まずどっちから？
じゃんけんは？じゃんけん、ぽ
い！はい、ということで、どっち、はい、
先行で、じゃあ。
先行で。
先行、おっちゃんで。
はい。
はい、どうぞ。難関の、タイトルは、エリアの騎士の、難関が、
僕がおすすめしたい名台詞は、エリアの騎士、一巻の、何ページ？
ページ数がちょっと。
書いてないよ、俺も。ごめん。
まぁ、あ、ちょっとベースがないんですけど、ちょっと後半の方にあるテープでございます。フォワードがまだ見えないはずのパスルートに向けて動き出すとき、司令塔のクリエイティビティが奇跡を、フィールドを切り裂く魔法のようなキラーパス。
はい、以上。
お
でも、あれだな、サッカーやってる人しかわかんねえな。
やってない人は、ごめんね、なんかあんまピンとこないん
じゃん。あ、そう来る、そう来る。あ、そう来る。
いや、ピンと来たっていうので、点数つけようか。もし点1点っていうか、
1点、
ピンと来た人が、まあ、3人でこう。
ああ、俺ら3人で
来た。そう。
じゃあ、ちょっと今のかっこいいなと思った。来た。よし！ゼロポイント。フェイトリティ。
あの、ダメージ、その絵があったら多分俺も速攻で、あーってなると思う。
いや、まあ純度にセリフだからね。
あ、
もう一回やる、うん、ちょっとじゃあ俺が発表したのに、もう一回、
仕切り直し、
敗者復活じゃないけど、仕切り直し。いや、俺もその手だったわ、今。
いや、わからない。
いや、ちょっと探してみて。だから探してみて。
さっきの、マイナーのセリフ
的な。お茶、リセバナ。
なかったのにする。
なかったのにする
。まあ、言いましょう。
いいです、どうぞ。
じゃあ、言いましょう。ビースターズ、5巻から、ボリューム5から、
はい、
出てます。セリフですね。
はい、
セリフと言いますか、
うん、
まあ、心情みたいな感じですかね。
あ、内心の、
セリフですね。
はい、
俺も分かってきたよ、ジャック。自分が狼に生まれてきたり、何も恐れることはない。何も恐れることはないんだ。君のための爪、君のための牙だ。俺は君の獣になる。悪魔のように見えてるだろうが、判定は君の自由だ。こんな灰色狼を飼いならして。っていうのが
知人だね。
こういう、さっき言った、あの、主人公の言葉です、これは。
あ、
まあ、どういう、まあ、ストーリーだっていうのは、まあ、
まあ、読んでいただいて。
読んでいただいてですね。
まあまあまあ、ということで、まあ、採点は置いておいて、勝者リッツ
あ、少なくとも、コーさんは来たわけか。
いや、手元は言ってんだから。
場面が想像できたからね。まあまあ。
なんだろうね、2位なのに、ドイツ1位で2位なのに、
最下位
で
言うけ
ど。じゃあ最下位ってことね。おっちゃんが、生徒会役員とも、俺に、買うという結果で、終わりましたので、
悪い予感的中ってやつですね。
はい、そうですね。ということで、締めましょうか、そろそろ。
はい、第2回。
今回の締めは。
まあ、そうですね、締めまあ、なんか次回
はちょっと息取っていただいた。
で、次回のあれは
告知とかさ、なんかあの流れあるじゃん。
あの、皆のものを落ち着け。
落ち着け。あの、あのね、割愛する気は十分にわかる。ただ、まだその時間自体が。さて、まあ、真面目な雰囲気で、まあ、第2回目、漫画プレゼンターでしたけども、いかがだったでしょうか。どうでした、皆さんは。
見たことあるのもあったけど、やっぱ気になるもん
だね。わあ、そうだね、うん。意外とちょっとこう、エリアの騎士ね、俺全然知らないし。
うん、うん、いや俺、キラさんのゲートはあのアニメ見たけど、そんなあの変わるもんだったと思ったけど、読めたかったんですけど。
最優記の続きがあるってことは知らなかった
な。
ちょっと
なんかみんなそれぞれなんかこうね、うん、なんか読んでるからこそ出る知識というか、うん。いや、でも、これ4人の中で一番見たいのこれだろうな。まあ、でもやっぱ、エリアの騎士ちょっと気になるかもしれない。今になってきたから、なんか。
ぶっときた。
そう。
私やっぱこのビースターズがちょっと気になりますね。
ありがとうございます。
なんか値段があの429円っていうのが一番。
そこ
値段の問題。
そこなんだ。ひどいな、お
前。それは、入り口としてはお手軽ということで。
な、基本的に採点でした。辛くして採点でしたけど、基本的に皆さん、こうなんか好きということで。まあ、ちょっとこう、ね、近いうちにまた、これをかけて戦いに行こうと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい。
と最後、最下位になった、じゃあ、おちゃん。はるばる。
マジでしょ。
はるばる最後。はい。じゃあ、最後の言葉お願いします。はい。皆さん、第2回漫画プレゼンター、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。皆さんの気になった漫画ありましたら、どしどし、リクエストいただけると、ありがたい。ございます。やります。カット。
気になった漫画をリクエストする。
カット。あ、なんかある。大丈夫。
編集。じ
ゃあカットしようみたいな。いやいやいや。違うよ。
鬼かお前。